日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は橋本龍介さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの橋本龍介です。よろしくお願いします。
橋本さん、
はい、
久しぶりですよね。
ずいぶん久しぶりです ね。
そうですよね。
今年は初めてですかね。
そうです。なんか年末にインフルエンザになったとかいう話を聞いたんですけど、
年末本当に迫った頃にですね、
はい、
ちょっと熱が出てきましてね。僕ね、インフルエンザになるのおそらく10年ぶりぐらいだと思うんですけど、僕ね、風邪をひいたり熱が出たりしてもですね、大体ね、みかんをね5、6個一気に食べると、まあ、ほとんどは治るんです。ほとんど話で一晩寝るとね、
はい、
でところが今回はね、みかんを1個食べてもそれ以上ちょっともう受け付けない、食べられない、
そんな状態に、
これはちょっとやばいなと思って病院行ったら、あ、インフルエンザですねと言われて、まあしょうがなくね、寝込んでしまったんですけどね。
3日ぐらいですか、1週間ぐらい寝込まれちゃった。
いや、寝込んだ日数はね3日ぐらいでしたかね。もう3日経つと、苦しい時は1日2日でしたけど、3日目になるともう、みかんも食べれるようになって
ね。やっぱり食べたんですね。
食べましたけどね。いや、本当ご迷惑をおかけしましてね。
いやいや、今はもう完全
に大丈夫、
元気になられて。
そうです。曽根さんは大丈夫ですか？
あ、私は今のところなんとか元気になっております、
ね。ああいう仕事だとね、やっぱりね、看板キャスターとしてはね、なかなかね、声の調子もね、
そうですね、大事じゃないですか。本当に風邪をひかないように努力しておりますが、何事も健康第一ですからね。皆さんもぜひお気をつけください。それでも風邪やインフルエンザになってしまったら、暖かくしてちゃんと寝て、このベリソネを聞きながら静かに過ごしてくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を橋本さんにご紹介いただきます。今週は、円だけで大丈夫？動く中銀、重み増すドル資産という見出しです。さあ、こちらはどのような記事になっているんでしょうか？
それでは今回の記事を担当した私から。
その声は？
日経ベリタスの藤田剛です。よろしくお願いいたします。
藤田さん、はじめましてですね。
はい、いや、実はですね、藤田デスク、まあ、我々の同僚なんですけどね、
はい、
ベリタスデスクがですね、私以外にも、まあ、東洋服デスクっていうのがいますけども、
はい、
全部で6人ですかね、
はい、
いるんですけども、まあ、そのうちの1人で、ツイッターとかではね、たまにコメントを ね出しているんで、まあ、ご存知の方はひょっとしたらいらっしゃるかと思いますけども、
はい、
まあ、藤田デスクはベリタスに来て1年ですかね。今回のカバー特集ですね、円だけで大丈夫、今ハテナマークついてますが、
はい、
この企画を提案し編集取りまとめをしたということで、まあ、思い入れもあってですね、
はいはい、
まあ、ぜひ自分で解説したいということで、来てもらったんですけどね。
そういうことだったんですね。ようこそです。ということで、今週は橋本さんと藤田さんのお二人に解説をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のカバー特集はどういった企画になっているんでしょうか？
そうですね、円の実効レート、今42年ぶりの低水準、まあ、これいわば通貨の総合的な実力が下がっていると言えます、はい、市場関係者によりますと、今後も円安はさらに進む見通しで、そんな中で円の資産だけに頼っていていいのかという、そういった問題提起をしようと思ってこの企画を思いつきました、
はい、
実際に外貨で運用する際にはどのような方法があるのか、その基礎から上級編までノウハウを紹介しています、
状況が変わってきている中で私たちちゃんと考えておくべきテーマですよね、
うん、そうなんですよね。もうすでにですね、はい、個人の方の中には、まあ、通貨防衛にですね自ら動いていらっしゃる方も結構いらっしゃるんですよね、うん、今回ベリタスでは、まあ、そういった個人の方の、まあ、最前線の動きを、まあ、いろんな事例をですね紹介してるんですが、一つだけここで紹介いたしますと、はい、千葉県に住んでる女性の方ですけれども、うん、夫が亡くなってですね、まあ、一人息子がいると、まあ、それに残すためにですね外貨建ての生命保険を選んでですね、そこにまあ数百万円の資金を入れたっていうんですよね、
はい、
まあ、通常はほとんどの人はまあ円建ての生命保険かと思うんですけれども、円にはなかなか耐えてられないと、これから円安が進む可能性があるということでですね、まあ、資産防衛のために、まあ、あえて外貨建ての生保を買ったと、うん、でこういった方結構増えてるらしくて、まあ、最近行われたセミナーにもですね15年の方がですね、まあ、たくさん集まったということのようなんですけどね、
は
い、
皆さん敏感なんですね。藤田さん、はい、円資産だけではやはり問題なんでしょうか。
そうですね、海外旅行でもしない限りですね円が下がったってことはなかなか肌では実感できないんですが、静岡大学の土井英二名誉教授が試算したところ、1ドル130円まで円安が進むと平均年収の世帯で20万円ですね年間支出が増えるという計算がございます。
そんなに変わってくるんですね、
はい、まあ、当然電気代、ガス代、ガソリン代といったエネルギー価格が上がりますし、食料品の多くの部分も輸入品ですので、そこは円安によって価格が上昇して我々の家計にですね負担が直撃するということで、ちなみにこの20万円という金額はですね、消費増税昨年のですねの 2.4 倍の規模でですね、やはりこれから円資産の目減りを防いでですね家計を守っていくということも必要になってくると思います。
いや、これを聞くと本当に大事なことだなと思いましたけれども、
そうですね、我々日本にずっと住んでると給料も日本円ですし、まあ、年金も日本円ですから、はい、あれはまあ消費する際も日本円なんであまりピンとこないんですけれども、円の価値がどんどん下がっていくと、まあ、我々の購買力はですね、下がってしまうわけですから、まあ、意識してですね外貨建ての資産を増やすといったことが必要ではないかと、今回いろんなファイナンシャルプランナーの方にも取材をしましたけれども、まあ、そういったアドバイスをされる方がまあ多かったようなんですけども ね。
では具体的にどういった方法があるのか、紙面では初級編、中級編、上級編と分けて解説されてますよね。
はい、初級編の中心は外貨預金、
はいはい、
こちら預金ですので普通の円の銀行預金と仕組みは全く同じで、いわゆるいつでも引き出せる普通預金、満期後に引き出す定期預金の2種類があります、
はい、
でやはりどの通貨が人気あるのかと言いますとアメリカドルですね、
やっぱり今強い印象ですものね。
そうですね、アメリカドル自身が上昇しているということが魅力の一つになってます、それから金利そのものがですね高いオーストラリアドル、
はい、
こういったものも人気になっております。
そうなんですね、
はい、ただしこうしたオーストラリアドルですね、金融機関によってですねかなり金利に差がありますので、預け入れる際にはですね必ずチェックをしていただきたいなと思っております。
で気になるのがね、はい、タイミングなんですけどもね、円高が本当に進んだ時に例えば80円いった時にですね買っていれば今117円8円ですからものすごくまあ収益としては上がったわけなんですけれども、まあ、なかなか難しいと思うんですよね、今仮に買っても逆に円高が進むとむしろ差損が出てしまうというようなことになりますから、
はい、
まあ、タイミングが非常に難しいわけですが、まあ、タイミングに悩むという方にはですね積み立てで定期的にですね定額のドルをあるいはまあ外貨をですね、まあ、買っていくと、まあ、そういった方法もあるんですけどもね、ソニー銀行とかが言ってる商品では、まあ、500円から積み立てができると、まあ、定額でずっと買っていくわけですから、
はい、
通貨が安くなった時に、まあ、その通貨を多く買うことができるわけですよね。そうすると、まあ、結果的に、まあ、安い時に多くの外貨を買うことができる、ゼロコスト平均法っていうのがありますよね、
はいはい、
日本株
の積み立てのような、
そうですよね、はい、まあ、それと同じような効果が期待できる、まあ、そういった商品もそういった仕組みもですね、うん、外貨預金にあるということなんで、まあ、タイミングに悩むという人はですね、はい、それを検討してみるのも、まあ、一つの手段かと思いますけどね、
はい、では藤田さん、上級編になりますとどういった対策方法があるんでしょうか。
はい、 まあ、その前に中級編ですかね。
お願いします、はい、
こちらのやはり外国株ですね、はい、預金ですと円安が進んだ分だけ儲かるという形ですが、外国株の場合は円安の分にプラスアルファしてですね、株価が上がった分こちらもですね利益になりますので、その分二重の利益を得る可能性が得られます、
はい、
もちろん株価が下がった時に今これは逆に損失が発生しますので、まあ、ちょっと初級者はちょっと控えた方がいいのかもしれません。でこうした株式をですね束ねた ETF 上場投資信託という商品もございますので、これは一部は東証に上場されておりますし、それから海外で上場されているものを取引するということも可能ですので、だんだん上級者はですねこういったものにも挑戦する手はあると思います、はい、
なるほど。自分がどこにいるのかもまず考えながらということが大事になりそうですけれど、橋本さんその他にはどういった商品
ですか？それ以外にもいろいろ紹介してますが、はい、例えば外国債券だとかですね、あとこれから本格的にインフレが来るとすればですね、インフレに強い金だとかですね、さらに上級編になりますと海外に不動産を持ってですね、そこからの家賃収入で稼ぐといった手段もですね、まあ考えられると思います。今回ベリタスではですね、じゃあどういったですね、通貨構成、資産構成にすればいいのかという、まあ、いわゆるベストポートフォリオですね、これをいろいろまあタイプ別にですね、まあ、現役世代、リタイア世代とかに分けてですね、ベストポートフォリオの一例をですね、出してますので、まあ、これもぜひ参考にしていただければと思います。
はい。でも一方でですね、こう踏み出すのには勇気がいるという方も多いかと思うんですけれども、リスクも気になります。どんなことを注意しておけばいいでしょうか？
はい、まあ、まず為替が円高に触れた場合は為替差損が出ます。でそれとは別にですね、こういった海外投資に限ってかなり悪質な業者がですね、多いこと。
そうなんですか？
はい、まあ、やはりその国内にですね所在しないということで虚偽の説明をしたりとかですね、そもそも架空の投資話を持ちかけたりとかですね、はい、そういった事例が数多くあります、
はい、
最近ではですねバイナリーオプションというですね、はい、5分後に相場が上がるか下がるか、こういったものをですね当てる取引、まあ、これ本来違法なんですけれども、
はい、
こうした取引をですね持ちかける業者もおりますので、特に無登録の業者というのは法律違反ですので、こういったところ必ず確認してですね取引に臨んでほしいと思います。
そうですね、引っかかっては元も子もなくなりますからね。
そうですよね、
はい、
それで、はい、まあ、さっき申し上げました海外の不動産投資に関連してもですね、まあ、実はいろんな被害が出たりもしてるんですよね。実態がまあ定かでないですねカンボジアとかのまあ農地だとかアパートとかに投資してですね、はい、なかなか資金が回収できないということで、まあ、訴訟沙汰になったりもしてるようなんですけどもね、まあ、投資っていうのはまあリスクがつきものなんですけれども、
はい、
こと海外投資、外貨投資になりますとなかなかリスクが見えないと、見えにくいというところもありますので、まあ、投資する際にはですね、まあ、リスクをよく分かった上で、よく知った上で、それとやはりまあ取引業者ですよね、まあ、その選択っていうのは非常に慎重にやった方が、いいかと思いますけどもね。
そうですね、欲を出しすぎずに、そしていろいろ調べてから行動に移すということが大事になってくるんでしょうかね。
そうですよね、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、円だけで大丈夫？動く中銀、重みますドル資産について、橋本さんと今回初登場の藤田剛さんの解説を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリタミン E、 ベリタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて橋本さん、
はい、
今回は 2% への長く険しい道というテーマです。先日21日の金融政策決定会合では、2015年度の物価上昇率見通しが引き下げられましたね。
そうですね、では佐野さん、まずはこの記事でおさらいしてみましょうか。
はい、わかりました。1月21日水曜日付の日本経済新聞夕刊の記事ですね。日銀物価見通し下げ、15年度 1% に。日銀は21日、 金融政策決定会合を開き、2015年度の物価上昇率見通しを従来の 1.7% から 1.0% へと引き下げました。原油安の影響で 2% の物価目標の達成は遠のいた格好です。雇用や賃金の改善などで物価の基調は崩れていないとみて、金融政策は現状のままとしましたが、市場では追加緩和を予測する声が強まりそうです。ただし、急速すぎる原油安に過剰反応すべきではないとの指摘もあります。ということなんですけれども、はい、脱デフレと言いながら物価が上がってきませんね。
そうですね、異次元緩和に踏み切ってからですね、13年の4月でしたから、およそ2年近くになろうとしているわけなんですよね、はい。当初から2年で 2% というのを掲げてですね、はい、ずっとデフレがついてきたのを 2% の物価上昇率で、安定的な、脱デフレで安定的な物価上昇を達成するということだったんですけれども、はい、足元の物価を見ると必ずしもそうなっていないと、いうことなんですね。
シナリオがちょっと狂ってきてますね、
そうですよね。ちょっとお伝えしておきますと、この物価っていうのは、CPI 消費者物価指数ですね、はい。でそこから値動きの激しい生鮮食品の影響を除いたもの、コア CPI と言われるものなんですけれども、はい、この数字はですね、例えば昨年11月の水準は 2.7% の上昇なんですね、はい。これは昨年4月に消費税 2% 分が上がってますから、名目上は 2.7 なんですけれども、日銀がターゲットとする 2% っていうのは消費税分を除いたものですから、はい、2% 分引くと 0.7 なんですよね、そうすると 2% には随分距離がありますよね、はい。ちょうど今週末30日に12月分のですね CPI 発表になりますけれども、これはどうなるのか、注目されますが、今のところアナリスト、エコノミストの予想はですね 0.6 あるいは 0.5 といったところが中心、さらに下がるであろうと、いうことなんですね。日銀の中にもですね、春以降はですね、ほぼゼロ近辺になるだろうとかですね、あるいは市場関係者の中には、15年度中にはですね、マイナスにまで下がるかもしれないと、そういった予想も出ているということですから、2% から、だんだん遠くなるというような状況になっているわけなんですよね、
はい。日銀は10月の末にも追加緩和に踏み切ったりしてるんですけれど、物価が上がってこないのはなぜなんでしょうか。
そうですね、当初物価が上がってきた背景は、一番大きなかったのはやはり円安の影響だったわけですよね、物価、輸入物価が上がると、いうこと、この影響大きかったということなんですが、円安随分進んだわけですけれども、そろそろ止まりつつあるということで、円安の影響がはけてきたと、いうことがあると思います。それとやはり物価が上がるためにはですね、消費が盛り上がって、その前提として所得が増えてですね、こういったことがないとダメなわけですけれども、そこもなかなか力強さがないと、いうことですよね、
はい。
そして何よりもですね、足元、昨年の後半からですね、原油が急速に下がってるわけですよね。この原油安の影響っていうのはやはり非常に大きいと、原油安はですね、物価、消費者物価に、ほぼ数ヶ月ぐらい遅れてやってくるというふうに言われていますから、昨年末あるいは今年初めにかけてこれだけ円安が進んだということを考えるとですね、これから数ヶ月間は、その影響でですね、なかなか物価が上がってこないということになるかと思うんですけどね、はい。日銀はですね、ただ原油安の影響についてはですね、短期的にはマイナスですけれども、原油安になると需要が喚起されてですね、消費も増えてですね、その先長期的にはですね、物価が上がってくるだろうという見通しをしてるんですけれども、それにしても当面はですね、なかなかこの物価本格的な上昇局面というのはなかなか難しいと、いうことかと思いますけどね。
21日の会見で黒田さんの言い回しも微妙でしたよね。ちょっとムッとしたりとか、なかなか厳しい状況になってきてるのかなという印象を持ちましたけれどね。
私もリアルタイムで見てましたけれども、記者としてはですね、2% 達成できるのかどうか、これ見通し下げたわけですから、2年で 2% と言ってきた。そうしますと15年度中にはですね、 2% 達成しないと当初の見通しを変更するといいますか、狂ってくるわけですから、15年中にできるのかどうかということが一番気がかりで、そこを一緒に何度も何度もしつこく聞いてきたわけですけれども、黒田さんはですね、15年度中とは言っていないと、はみ出ることもあるというような表現をされてですね、これは暗に16年度にもですね、こう先送りになる 可能性をまあ示唆されたんですよね。
達成する時期が前後する可能性ありますよ、うん、ということでよろしいんですか。
そう、そういうことですよね、はい、ただ当初から言ってることと変わらないんだという言い方もされてますからね、まあ、2年程度でという言い方で必ずしも何年までにという言い方はしてないということで、まあ、従来から方針は変わってないんだということなんですけれども、まあ、それでも何と言いますかこの足元の物価の状況を踏まえてですね、はい、なかなか言い回しに苦労されてたかと思うんですけどもね。
はい、そしてマーケットの関心といいますと、まあ、このあとですね、今後追加緩和に動く可能性はあるんだろうかということもあると思うんですけど。
そうですよね、黒田さん、まあ、今回は見送りをしたわけですけれども、はい、10月末に動いて今回見送ったということの理由としてですね、まあ、原油価格の影響とかっていうのは外部要因はあるんだけれども、まあ、期待物価上昇率の基調とかですね、まあ、物価の基調そのものは大きくは変わってないんだというような言い方で、まあ、今回は政策対応を見送るということなんですけどもね、はい、ただ昨年末にですね、あるところで講演をした、まあ、その内容をちょっと聞いてたんですけれども、はい、その時にはですね、まあ、今まで物価が上がってきた脱デフレが進んできた背景にはですね、日銀が 2% を早期に安定的に達成するということに、まあ、強いコミットメントをしてきたと、これが、まあ、核である、これがエンジンであるというふうな言い方をされてきた、はい、でここが揺らぐとなかなかこの政策っていうのはうまくいかないんだということをおっしゃってたんですけれども、うん、まあ、そういったことも踏まえるとですね、まあ、市場関係者の中にはですね、この春あるいは来年前半にかけてですね、追加緩和に動くんではないかというような見方もですね、出ているようなんですけどもね。
なるほど、まあ、効果をね疑問視する声も一部で出てきてはいますけれど、 2% 達成、今後の展望はどうなるのでしょうか。
そうですね、民間のエコノミスト、まあ、市場関係者等はですね、なかなか当初の、まあ、2年で 2% っていうのは難しいんじゃないかという、うん、まあ、見方が多いようなんですけどもね、これから鍵になりますのは、まあ、原油価格の動向というのは当然、一つのポイントになりますよね、まあ、日銀としては年末にかけて70ドルにですね、回復してくるというシナリオを描いた上での、まあ、前回の物価展望だったわけですよね、まあ、これ原油価格はどうなるのかと、まあ、さらに30ドルに下がるといった声もある中でですね、はいはい、そうなると全くシナリオは狂ってくるわけですよね。
そうですね、
それとやはり国内要因ではですね、先ほどちょっと申し上げましたように物価が継続して安定的に上がるためにはですね、国内の消費需要が増えてこないとダメだと、その前提としてはですね、やはり所得ですよね、賃金が本格的に上がってこないとなかなかそういう好循環にはならないということですよね、まあ、そういう意味では今週末からですね、まあ、春闘、まあ、春季労使交渉が本格的に始まります、まあ、そこでまあベアがどういった水準になるのか、賃金上昇率どのくらいになるのか、これは非常に大きな注目になると思います、
はい、
さらにその前提となるのが、まあ、企業業績なんですけれどもね、これもまさに今週からですね、主力企業の第三四半期の決算ですかね、まあ、本格的に始まりますよね、まあ、電気自動車主力企業始まると、いうことで、ここでまあ円安の追い風、あるいは原油安の追い風を受けてですね、業績がどのくらいまあ上振れしているのか、
はい、
まあ、これがまあ賃上げの原資にもなるわけですから、ここも非常に鍵を握ると、まあ、そういう意味ではですね、まあ、今週からまあ春先にかけてですね、今後の物価並びに景気展望を占う上でもですね、非常に重要な局面にまあなるのかなというふうに思ってますけどもね。
以上、ベリタミン E。 今回は 2% への長く険しい道というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずは企業面から。響いた円安、シャープ再び苦境です。
はい、シャープがですね、はい、再び赤字に転落するというような見通しになってきました、
はい、
まあ円安の追い風があったんですけれども、必ずしもそれをうまく生かしきれなかった。白物家電とかに関してはですね、むしろ円安が逆風になったわけですね、うん、海外から調達していますから、
はい、
まあ、そういったこともあって今期当初は黒字予想だったのが一転して、赤字になる公算が大きくなっていると、そうなりますと、まあ、せっかく回復し始めた財務 ですよね、自己資本比率とかもさらに下がる可能性があると。そうしますとその辺をマーケットはですね、警戒してるわけですよね。株価も先週にかけては下がりました、
はい、
これからじゃあシャープ本格再生に向けてですね、どういった手段があるのか、どういった手を打つべきなのか、アナリスト市場関係者の見方を紹介しつつ、シャープがどの方向に向かっているのかということを分析しています、
はい、次にスマートライフ面からインバウンド消費最前線、外国人こんなところも訪ねてたです。
はい、2014年の訪日外国人数が先週発表になりまして、はい、1340万人ということで、1000万人を大きく超えてきたわけですよね。
過去最多ですもんね。
最多ですね。去年から言うと 30% 近く増えたということですよね、はい、今回ベリタスではですね、じゃあこの外国人の皆さんってどういうところに観光に訪れているのかということをちょっと足で探ってみようということで、記者数人で手分けをしましてですね、はい、都内各地だったとか、あるいは地方だとかですね、富士山の麓だとか北海道だとか九州だとかですね、全国各地を歩いて、ここにも外国人がありましたと、でどういう消費行動をとっているのかということを、ルポをしていきました。
面白そうです。
これからの、外国人消費、日本の経済、日本の景気にもですね、大きな影響を与えますので、その動向を、現場取材を踏まえて、分析しています、
はい、最後にインサイド面の宝伝統金融記者座談会、 FX にスイスショック余震に警戒です。
はい、もう先々週になりますかね、スイス国立銀行が、対ユーロのスイスフランの上限を撤廃したんですよね、はい、これ大きなニュースになりまして、マーケット大きく動揺しましたけれども、いろんなところに余波が出てるんですよね。特にですね、FX 業者ですね、スイスフランの影響で、動揺したわけですけれども、ようやく一段落したとも言われてますが、なお余震にも警戒が必要だと、いうことで、その辺に何が起こっているのかと、いうことを現場の記者の座談会の形でですね、まとめています。
はい、ぜひお読みください。ということで、橋本さんのおすすめ記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてくださいね。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。橋本さん、そして今回初登場の藤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、藤田さん、今回初めてでしたけれども、いかがでしたか。
そうですね、少し緊張してしまいまして。
あ、そうですか。
はい、ただ生で見る橋本デスクの喋りが、お上手だったんですか。
はい、
そう
な
んです。どういうことそれ。生でっていつも話してるじゃないですか。
橋本さん面白いですしね、はい、分かりやすくもお話ししていただけますし、すごく私も不安ですけれども、でも低い声で藤田さんも素敵ですね。ね、
渋い声ですよね。
はい、
そう、声だけ聞くとひょっとしたらね、いいかもしれないですよね。
見た目も素敵です。ね、またご登場いただけることを楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスは、ラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしていますよ。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの橋本龍介と、
同じく日経ベリタスの藤田剛、
そして曽根澄江でした。 日経ビリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。